ディボーション TV へようこそ。藤林勲です。おはようございます。今日も聖書から神様のメッセージを聞いてまいりましょう。本日のテーマはビクビクするなです。聖書箇所は呼ぶ記の一章一節から十節です。それでは聖書の御言葉をまず聞いてまいりましょう。
呼ぶ記一章一節から十節。ウズの地にヨブという名の人がいた。この人は潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっていた。彼には七人の息子と三人の娘が生まれた。彼は羊七千頭、ラクダ三千頭、牛五百区引き、メロバ五百頭、それに非常に多くのしもべを持っていた。それでこの人は東の人々の中で一番の富豪であった。こうして祝宴の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せ、聖別することにしていた。彼は翌朝早く、彼ら一人一人のために、それぞれの全焼の生贄を捧げた。ヨブは、私の息子たちが、あるいは罪を犯し、心の中で神を呪ったかもしれない、と思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないのだが。サタンは主に答えて言った。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。あなたは彼とその家とそのすべての持ち物との周りに垣を巡らしたではありませんか。あなたが彼の手の技を祝福されたので、彼の家畜は地に増え広がっています。
さて、今お読みいたしましたヨブ記の冒頭部には、ヨブがどういう人物であったか描かれています。聖書の中でヨブという人物は大変有名な存在で、まあ呼ぶほど多くのですね苦難に遭った人はいない、そういうですね実例でもあるわけです。彼はもともとどういう人であったか、無垢な正しい人だった。まっすぐに神様を見ていたし、神を恐れて悪を避ける、要は正しく生きる、一生懸命真面目な人であったことは間違いありません。彼は7人の息子、そして3人の娘、まあ要は10人の子宝に恵まれましたから、財産としてももう子宝の面ではたくさんあったということです。さらにまあ家畜もたくさんありましたから、東の国に一番の富豪であった。まあ簡単に言いますと、何不自由ない生活を送ることができていた、そういう人物であったことは言うまでもありません。そういう中で実はですね、彼自身が日常的にしていたことがありました。息子たちは7人おりましたから、順番にですね自分の家に招いて食事をしていた、宴会をしていたということですから、要は結構盛大なですね食事会を毎回毎回こうやってた、要は子供たちも非常に裕福な生活をしていたということでございましょう。でありますから、1週間ね、7日間でありますから、まあ、要は7人の子供ですから、ちょうど1周するしますよね。そうすると何かそこでですね区切りとなるように、ヨブはですね、実は礼拝を捧げたというのでございます。生贄を捧げた、しかもね7人の子供たちそれぞれに対してということでありますから、毎週毎週7頭の羊をですね捧げたんでしょうか。まあ7頭ですね、犠牲を捧げるというのはもうすごいことでありますけれど、まあ7000頭おりましてもですね、こんなことを続けたら、足りるんかしらというね、気がしないでもありません。でもなんで彼はそこまでして徹底してですね、一人一人の子供たちのためにそこまで手を尽くしたんでしょうか。理由がね、そこに書いてありますね。何かというと、子供たちが心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからというのです。ある面、ヨブの中に一つの危惧があったんです。恐れがあったんです。それ何かというと、自分は自分で一生懸命生きてるし、まあ間違いないだろう。しかし、自分の子供たちまでちゃんとね、できてるかどうかまでは自信がない。でありますから、子供たちに対して生贄を捧げて、要は身代わりの犠牲、贖罪行為をしていたということですね。しかもそれが明らかに罪を犯したってんじゃなくて、 犯したかもしれない、ね、呪ったかもしれない、それを神の前にちゃんとやるって言うんですから、まあ、水をも漏らさぬ万全な守りを彼は敷いたはずでしょう。でもなんでそのことをするんですか。それは彼の中に危惧や恐れがあったからです。簡単に言いますと、何か悪いことをしたら悪い結果が来るんではないか、そのようなことにならないようにというような、そういう趣旨から彼はこのような身代わりの食材を代行していたということができるわけです。さあ、そこにハプニングが起こってきます。ある日ですね、神様の円卓会議があったところに天使たちと会議をしてたら、サタンがやってきました。サタンに神様を声かけます。お前どこ行ってきた。いや、方々行ってきましたよ。その時サタンに主がおっしゃるんですね。お前はね、世界中いろいろ見たって言うけれど、あのヨブほど神の前に向くで正しくてね、神を恐れて本当に悪からね、逃れながら生きているものないだろう。あら、すごい人物だ。まあ、神様もわざわざね、ここでね、あんまりこう誇らないでよかったんじゃないかってね、気がしないでもないんですが、まあ、それ以外に言いましたら、呼び水が本当にね、ブワーッと吹き出すように、本流が出てまいりました。何かサタンが言うんです。大体のその神様は違います、違います。彼が真面目に神様に向き合って一生懸命正しく生きようとしているのには理由があります。単純ですよ。あなたがね、彼にいいこといっぱいしてあげたら利益があるからです。一生懸命歩んだら利益がいっぱい来るんだから一生懸命歩むでしょ。だってあなたはあの全財産守っとるじゃないですか。あなたのおかげであんな祝福されてるんですか。そらね、あんだけ祝福されたら彼と真面目に頑張りますよ。まあ、こんなやりとりがあったというわけです。まあ、この後どうなるかもう皆様ご存知でしょう。ヨブの人生には災厄がもう押し寄せてまいります。子供たちがいなくなり、財産が奪い取られ、彼らの健康はなくなり、そして奥さんからは本当にね、心のないとも響くような言葉を投げかけられる。まあ、そういうですね、体験をしていくわけでありますから、まあ、ヨブの言うならばですね、この災厄、災難は何で起こったのかよくわかんないですよね。つまり、サタンの登場によって、もう不都合なことが一気に起こってくる。一体これ何を教えてるかというと、実は人生のいろんな出来事というのは、私たちが正しく歩んでいるかどうかという事柄にはよらず起こってくるということです。震災だってそういう場合に起こってくるでしょ。私たちに不意打ちのようにいろんな出来事が起こってきますよ。私たちが真面目に生きてなかったから起こったんで、そんなこと誰も言いません。一生懸命生きてたと思いますよ。そのような中で本当にね、起こってきた事柄をどう受け止めるのかっていうことが大事だし、また私たちがある面、本当のところどんな心で生きていたのかがそこにも問われるということなのでございます。今日あなたにお伝えしたいメッセージはこれです。ビクビクして生きるなって、こういうことです。このヨブの箇所から一体どうしてこういうメッセージになるのかと疑問に思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、ヒントはここにあります。ポイントはここにありますね。心の中で神を呪ったかもしれないと思ったから、彼は犠牲を捧げた。だから彼の礼拝行為というのは、ある面ビクビクしたものであったことは言うまでもないでしょう。つまりですね、もし過ちをして、もし下手を打って、もしね、変なことになったら、やっぱり悪いことが起こったら困るから。だから水をも漏らさぬ完璧な布陣を引いたはずです。ところが起こっちゃうのが、この人間の限界でありまして。まあ、ある面、そういう中でですね、彼自身が実は心の中に持っていた問題も、実はここに浮き彫りになっているわけです。それは私たちは因果律というものに結構支配されておりまして、何か悪いことが起こったのは何か悪いことをしたからだというような原因と結果でことを決めようとする癖があるわけです。本当はそんなに因果関係なんて適当につけてるだけの話であってですね、明確になっていることはあれはないんですね。でも実際そうやって考えてしまう、それは今度未来に対しても思ってしまうんですね。何か悪いことが起こるとすると、今ちゃんとしてないからだ、ちゃんとしなくちゃみたいなですね、思いになってますと、これはやっぱり予想していることが悪いので、まあそういうですね、事柄が現実になってくるということがあるわけです。過去に対しては私たちやっぱりね、はっきりとした因果関係はそんなにねないってことをね、認めなきゃならない。でも未来に対してはね、結構あるんですよ。なぜか、種をまくときにですね、農夫は実りを期待してまくでしょ。でありますからね、実るということをイメージしないで種をまくね、農夫は一人もいないんですよ。種は種のままだ、なんてまく人いないでしょ。 だから必ずですね、実るっていうことをイメージするじゃないですか。だからもうそれは種をまくから実るっていう。だから原因があるから結果がある。それは未来に対しては正しいのです。だから、ある意味でこのヨブの心の中にあるものは、将来に対して影響を与えていたということを知るわけです。実際、ヨブはどういう人であったか。まあ人生観の中で、田中信夫先生という方から私が教えられた4つのですね、人生観があります。一つは何かって、マイナスからマイナスという人生観です。これは今悪い、もう本当とんでもない。だからこれからもろくなことは起こらないで考えること。マイナスからプラスという人生観がある。それ何かというと、ある面、今は悪いけれど、きっとこれから良くなる、頑張るぞ頑張るぞという、頑張り詰めてこうね、登り詰めていこうとする。まあ、ある一時まではいいんですけれど、ちょっと歯車が狂ったり、いろんなね、衝撃が起こった時に、ガラガラガラっと落ちてマイナスに落ちて、そして燃え尽き症候群になってしまうタイプが、このパターンですね。そして三つ目は何かというと、プラスからマイナス。これどういうことかと言いますと、今幸せで何不自由ないのに、なんかこれはいつまでも続かない気がするみたいな形で、これから変なことが起こるんじゃないかと勝手に予想してしまうこのパターンです。この三つはいずれにせよ全部マイナスが入っているので良くない。本当のところ一元に生きる。つまり、まあ、プラスからプラスの世界に生きる。これが大事だということを、まあ、教えられたわけでありますが、実にヨブは、どういう人かというと、何不自由なかったんでしょう。本当に何の問題もない家庭環境だったんでしょう。ところが、彼の心の中には、何か失敗をしたかもしれないというような恐れがあった。危惧があった。何かこれから悪いことが起こるかもしれない、そういう思いがあった。まさしく、プラスからマイナスの人生観がこのヨブのパターンだったということができるんです。それを証明するような御言葉があります。ヨブ記の3章の25節にこう書いています。恐れていたことが起こった、危惧していたことが襲いかかったと記されています。つまり彼が本当にね、大変な、まあ言うならば家族を失い、子供たちを失いですよ、そして家畜が奪われ、そしてまた自分の健康が損なわれ、もう本当にね、絶望のどん底に入って、もう体もかいかいからね、かきむして、そんな中で彼が言うんです。恐れていたことが起こった、危惧していたことが起こった。危惧してたんですよ、恐れてたんですよ。つまりあまりも何不自由ない生活の中で、こんな幸せいつまでも続くことがないんじゃないかっていう側に思っちゃったってことです。ある面それが現実になっちゃったと彼は言うのです。未来に対しては因果関係は起こりうるということを私たち見落としてはなりません。ですからある面、私たちの人生の中でこのような将来に対してビクビクする思いを持っていると、それは確かに現実的に襲いかかることが生じるということです。さあ、そういう楔を断ち切ってくださったのがイエス・キリストの十字架です。ヘブライ書の10章の18節19節にこう書いてあります。罪と不法の許しがある以上、罪を贖うための備え物はもはや必要ではありません。それで兄弟たち、私たちはイエスの血によって聖所に入れると確信しています。つまりこれは神様との交わり、これを隔てていた幕がありました。罪という隔てがありました。でもイエス・キリストの十字架の血よと十字架の死によって、その幕は引き裂かれ、そしてその隔ては取り去られたので、私たちははばかることなく大胆に神様の前に出ることができるようになりましたというね、こういうメッセージですね。つまり私たちは何の躊躇もなく、もう遠慮することもなく神様の前に出ることができる。つまりそのような恐れない世界がイエス・キリストの十字架によって開かれたわけです。罪と不法の許しがあるんです。もう本当にイエス様によって私たちは罪から救われて、いや、許される、そういう世界に生かされている。だとしたら何をビクビクして生きる必要があるでしょう。そうです、もっと挑戦的に、もっと素晴らしいこと、神様が何をなさろうとしているのか、ワクワクしながらそれを期待して生きる人生、これをぜひご一緒したいと思います。ビクビクするな、これがこの冒頭部から神様が今日あなたに語られたメッセージです。今日一日あなたの人生の中にこのメッセージをしっかりと響かせながら歩んでまいりましょう。一言お祈りします。天のお父様、何か悪いことが起こるんではないかと呼ぶのように恐れていたことがありました。でも今日さよならします。神様は良いお方で良いことをしてくださる、期待して歩みます。導いてください。ビクビクしないで大胆に歩ましてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは素晴らしい一日をお過ごしください。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。希望のないこの地、主よ憐れんでください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。